こんばんは。この時間は大学生による選挙啓発番組、京都市大学生のみんな選挙に行こう緊急特番をお送りいたします。この番組は京都市選挙管理委員会の協力でラジオミックス京都が制作、ラジオミックス京都と京都三条ラジオカフェでも同時放送を行うものです。この番組は2回シリーズでお送りいたします。本日の担当パーソナリティは仏教大学の福塚素直と申します。よろしくお願いいたします。いよいよ第24回参議院議員通常選挙の直前となりましたが、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられた後、初の国政選挙となります。そして若年層の選挙への意識啓発は様々なメディアでも注目されております。ここ京都でも多くの大学生が居住していますが、大学生の選挙への関心が非常に低いと言われていますね。そこで京都市を放送地域とする京都三条ラジオカフェとラジオミックス京都は、今回京都市大学生のみんな京都に行こう緊急特番と題して、京都の大学生や若者に少しでも選挙についての関心を持ってもらい、今週日曜日7月10日の参議院選挙の投票に行ってもらおうという企画でございます。それでは本日のゲストを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。
はい、大谷大学文学部歴史学科1回生の詐欺野智子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく大谷大学文学部歴史学科の川辺です。よろしくお願いします。
立命館大学法学部3年生の時真しおりと申します。お願いします。
お願いします。
京都産業大学法学部3年生の森藤真帆です。お願いします。
京都産業大学法学部法律学科4回の田中大輝と申します。お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、今回、皆さんに集まっていただいたということで、なんか皆さんド緊張されているようで今回ね、もうなんか始まった瞬間からこうガチガチにこう声がもうか細いというか、なんというか、そんな感じなんですけども、ですね、まずはですね、ちょっと自己紹介をちょっと詳しく、今回のやつでなんか思ったというか、今回のことについてちょっと思っていることを教えていただきたいんですけども、ちょっとまずはですね、ちょっと選挙権の年齢が18歳に引き下げられたことについて、ちょっとどう思われているかっていうのをちょっと言っていただきたいんですけども、大丈夫ですか？ちょっと、関野さんからちょっと聞いていただきたいんですけど。
はい、私は今年18で、もうその対象なんですけれども、
はい、
なんだかちょっと現実味がないというか、そんな感じです。
川辺さんはどう思われてます
か？私も今年で18ですが、やっぱりなんか急に18歳っていうのであんまり実感がないし、
はい、
正直言ってまだなんかどの人がどの政策掲げてたかとか分かってない現状にいます。
そうですね、なんかいきなり18歳に引き下げられたので、なんかどうすればいいのっていう感覚の方が多分でかいと思うんですよ。時奈さんはどう思われてますか？
私は実は今20歳で、はい、今回の参議院選挙が初めての投票になるんですね。で、この前期日前投票を親と行ってきたので、
はい、
多分この中だと割と選挙とか興味ある方かもしれないです。
じゃあ今日はちょっと頼りにしていきたい。
そういうことでは
まあまあ、いろんなね、そういう期日前投票自分も僕もしてきたんですよ、うん、先日まあ、自分もちょっとね、今週末ちょっと用事があってちょっと出れないなっていうので、はい、ちょっと一度ね実家に帰ってやったんですけど、やっぱりこうなんて言えばいいんでしょう、20歳になってっていうか、自分も20歳なんですよ。見た目多分ね、ラジオでは見えないんですけど一瞬ね、これ20歳って言ってって思われる方の方が多いと思うんですけど、なんかそういう風なこととか、なんか選挙に行かれたとかありますか？森藤さん、
私は今21で、去年やっと20歳になって、今年の4月ですかね、地元の市長選挙に参加して、それが初めての投票だったんですけど、やっぱり初めてってことでお母さんについてきてもらったんですよ、
はい、
でも緊張してもうどこに行けばいいのって思いながら、もうお母さんが教えてくれるのにドキドキしながら行ってきたんですけど、
そうですね、
20歳になるなるって思ってて来た、うん、行ったわけなんですけど、今18、19の人はその心の準備がないまま来ちゃった、選挙が来ちゃったって感じだと思うんで、動揺まではいかないにしても、なんか、はい、さあ行こうっていう気持ちにはなってないんじゃないかなって思ってます。
やっぱそういうとこ難しいですよね。なんかこういきなり下げられたから、もうあもうそんな準備しないよみたいな感じでくるから、もう多分今も多分聞いてる人も18歳になったところの人は、うん、もう俺行って大丈夫みたいな感じで思ってるかもしれないですね。じゃあどうでしょう、田中さんは。
そうですね、僕は今、22なんですけど、
はい、
まあ京都市長選に一回、投票しに行ったことがあるんですけど、まあ、その時も親と一緒に行って、まあ、親のおすすめの候補者の人に入れた覚えがあって、まあ、どっちかというと AKB 選挙の方に力を入れたなっていうのが自分の中であって、もっと真剣に考えないといけないなっていうのが自分の中でありますね。
あとね、多分ね、あの選挙の方法としてはただ単に個人一票しかない、はい、まあ、選挙っていう意味では、まあある意味 AKB の選挙って似たようなところ、まあ多少 ね、はい、あの票の数とか変わりますけどね、はい、まあ、そんな感じだと思うんですけど、はい、その18歳以上になって、まあ、今回不安なこととかってありますか。何かどうでしょう、大丈夫ですか私って顔されましたけど、ここ全員に話しておりますんで大丈夫ですよ
不安なこと、まだ選挙についてちょっと詳しくないので、
はい、
じゃあそこに関しては不安です。
あ、
どこに投票したらいいのかも分かんないし、誰がいいのかっていうのももちろんちょっとあんまり詳しくはないので。
あ、そうですね。どうですか、川上さんは。
私は自分がっていうのも不安とかもあるんですけど、なんか周りの目が気になりますね。なんか18歳でほんまになんかちゃんと選べんのみたいな思われてそうなんで、
はい、
なんかそこの責任感も大きくなってくるので、その点が。
そうですね、なんか責任感という意味ではいきなりそのなんて言えばでしょう、成人っていう一つの節目があって、そこからのなんて言えばでしょう、選挙権、まあある意味その権利を持ったみたいなイメージがあったところが、なんて言えばでしょうね、お酒も飲めない状態のところから、うんうん、あ、そうか、これから買いやなあかんのかそんな感じのね、うん、あのなんて言うんでしょう、感覚というか、うん、驚きというかあると思うんですけど、どうでしょう、時澤さん。
私自身の不安、そうですね、弟が高校3年生なんですけど、
はい、
17歳なので、
は
い、クラスの子の中で投票できる子もいるけど自分は投票できないっていう弟がいて、なんかちょっと俺もなんかしたかったとは言ってなかったですけどちょっとそういう話に入れないみたいな感じのことは言ってた気がします。
でもなんかね、それって20歳迎えてない人と迎えてる人の差でもあったような気がするので、それがいきなり下がって、なんて言えばいいんでしょう、上に何年、18、19ですよね、19も人ももう迎えてたらできますもんね、
うん、
そういう意味ではなんかいきなり下がってきて、あ、もう関係ないと思ってたその差というかがいきなり目の前に突きつけられたというか、うん、そんな感じじゃないかなっていう。森田さんどう思われましょう。
いや、不安ではないんですけど、
はい、
あのせっかく18にもうやっとっていうかいろいろ議論あった中で、
はい、
もうなんか世界が18だから日本もそこと一緒になれたっていうのはあるんですけど、
はい、
せっかくなったからみんなに言ってほしいですよね。まあ、関心がまだついてきてないっていうのもあるんですけど、それがそのまま投票しないっていう結果になるのが一番良くないかなって思うんで。
そうですね、なんかね、よく言われますけど、なんか一票が大事よって言われるじゃないですか。なんかすごいね、なんか日本全体から見たら俺ちっぽけと思うんですけどまあ人よりかは倍でかいんですけどなんかそういう感覚で捉えてたものが、まあ、目の前に出されて、あの一票のでかさっていうのが多分ね、またその投票の結果とかを見ていく最中に多分またそういうのが分かってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。どうでしょう、田中さんは。
そうですね、まあ、私が18歳の頃を振り返ったら、もうグラウンドを走り回ってることしかしてなかったので、正直、まあ、選挙権を持ったっていうところで、もし、まあ、自分が、当時その選挙権を持ったとして18歳で、多分その何も分からずに多分あの党で決めてるとこはあったと思いますね、はい、
やっぱなんかね、やっぱりニュースで出てくる党ってすっごく目立つじゃないですか。
そうですね、
なんか投票行っても、あ、この党知ってるみたいな感じで書いちゃいそうになるんですけど、はい、なんかその前に前情報を見て、はい、あれおかしいなと思うところってあると思うんですけど、
はい、
まあ、まだ、まあ、自分も期日前投票行っただけなので、まだ1回しか経験はないんですけど、多分ね、あのこれから行かれる方とかも、まあ、多分前情報絶対あると思うんで、いっぺんそれを見てから行ってみてもいいかなっていうふうに思うんですけど、ですね、まあ、そういう不安もありつつ、多分皆さんもうすでに行った方もいらっしゃいますけども、選挙に行かれると思うんですけど、どういうふうな心構えを持って行かれるかっていうのを聞いていきたいんですけど、すっげえ難しい話になったと思うでしょ。大丈夫ですよ。まあ、自分のね、考えてることだけ言ってくださったら結構なので、別にかっこいいことは言えてはいません。聞いていきたいんですけども、どうでしょう、小
野さん。心構えというか、
はい、
投票できるようになるっていうのは、その責任を負う立場になることだって私は思ってるので、
はい、
だから今回の選挙はちゃんとしっかり調べていこうかなって思ってます。
川辺さんはどうでしょう。
私はとりあえず行くことを頑張ろうみたいなそこから、まあ、記念投票的な感覚で行ってもいいかなとか思ってます。
まあ、まずは出ること大事ですもんね。
そうですね。
もう出なかったらもうその1票すらもないですから、そういう意味では持ってる分のその力というか、その分の権利を出していけたらいいですよね。なんか18歳というか、もうここからっていうタイミングの人たちなので、もう多分まだ不安だと思うんですけど、もう行っていただけたらと。はい、すでに受けた時田さんはどうでしょう。
なんかよくある全部の政党のマニフェストとか出るじゃないですか、選挙のたびに、はい、あれを全部比べるのって絶対無理だと思うので、
はい、
自分の興味ある問題とかだけでもこう比較してみたら、
はい、
その賛成できる党に投票するとかが私は面白いかなって思ったりします。身近だと思うので、問題が
なんか見てると、なんか、あ、ここう考えてんねやっていうのとか絶対あるじゃないですか。なんかそういうのを見てみるっていうのも、まあ選挙に行ってどこに投票するかは別として、一度見てみてね、あ、ここ面白いと思っただけでも、なんかまあ選挙以外の時にニュースを見てても、あ、ここう考えてんだ、しめしめみたいなぐらいの感覚を受け止めれると思うんですけど、どうしよう、森戸さん、もうすでに1回もう一回、
はい、
すでに受けられて今度も出ると思うんですけど、どうでしょう、なんか心構えというか。
私も同じで、政策、その出る人の政策を見て投票できるようにしたいと思います。
ああ、
もう消費税とか、まあいろいろありますけどそこの自分の意思を含めた投票ができるといいなって思ってます。
はい、多分18歳に引き下げられた上で、なんかよく言うのは、あ、まあ、なんて言えばいいんでしょう、その、まあ、若者が一票を持つことで変わることってあるって言うじゃないですか。そういうことも考えながらいけたらなっていうふうに思うんですけど、田中さんどうでしょう。
そうですね、やっぱりその前の方たちも言ってくださったんですけど、自分もその全部を比較するってやっぱり難しいことだと思うので、
はい、
自分の興味のある政策とかに、まあ、ピンポイントに当てて、まあ、事前にそこだけは予習して選挙に行くことは心がけていますね。
まあ、まあ、前情報は絶対大事ですよ、はい、そこを見ずに行って自分 その知ってる内容だけでパッて書いちゃうと、うん、なんか案外思ったところと違うなっていうのが後から気づいたりすると思うので、あ、まあ、そこは前もって調べていけたらなっていうふうに思うんですけど、じゃあですね、ちょっと一旦ここでですね、音楽を挟みまして、ちょっとミュージックブレイクを挟みたいと思います。 はい、一旦ミュージックブレイクを挟みまして、ここからはですねちょっと一歩難しい質問の方に行きたいと思うんですけど、なんで棒読みなのかわからないけどどのようにしたら学生の皆さんは選挙に行くのか、自分が思ったことをはっきりと言っていただけたらなと思うんですけど、どうでしょう。
そうですね、どのようにしたら学生は選挙に行くのかっていうの、はい、いやまず選挙に行って何が変わるのかなって思っている人が多いような気はします。
あ、
もっとなんかメリットとかがあったら選挙に行ったらなんかもらえるよとかっていうのがあったら行くのかなって、
うん、
はい、
どうでしょう、川辺さんは。
私は実はツイッターとか見てて、
はい、
自分の好きな漫画家さんとかのフォローをしてるんですけど、
はい、
漫画家さんがなんかツイッターでなんかイラストと一緒になんか選挙行こうみたいな感じのあるんですよ、そういうツイートが。そういうの見た時にちょっとその時はまだ17だったんですけど、あ、なんか大人になったら行こうかなみたいな思ってたんで、そういうのがあったらいいんじゃないでしょうか、
ね、そういう宣伝活動とかね、はい、あっても面白いかもしれないですね。どうでしょう、時谷さんは。
私は今回の選挙で実際導入されてるんですけど、大学内に投票所が、期日前投票所がある大学があって、多分そういうとこだったら学生さん授業ついでに行くからもっと増えたらいいなって思ったりしてます。
より 足を運びやすい場所に選挙の投票箱を設置するっていうことです
ね、うん、はい。
どうでしょう、森町さん。
賛否あると思うんですけど、ぜひネット投票ができるようにしてほしいですね。自分が、京都の大学で、
はい、
に行ってるんで京都に今いますけど、住民票もまだ移してなくて地元にあるんで、そうすると帰らなくといけないっていう、
うん、
そうするとなんか、うん、選挙に対なんか行こうかなっていう気はあるんですけど、
はい、
あ、行きますけど、そういうなんか行きたくてもちょっと手間がかかるっていうのがあるんで、ちょっと行きたい人に、
うん、
投票できるようにしてほしいですね。
そう、なんかねちょっと、まあ、自分の友達もですね、地元に住民票があるからこう取りに行きたいんだけども、どうにかしてここから何か京都市とかに送ってできないのかっていうのを調べたら、どうやらね制度としてはなんかあるらしくって、あるらしいんですけど、それがねなんかあるところがその地域によって違う、自治体によって違ってどうやらできなかったらしくて、なんか戻らなきゃいけないとか言ってたんですけど、まあね、やっぱりネット投票とか気軽にできるようになったら、まあ、よりやりやすくはなるかなっていうふうに思います。どうでしょう、田中さんは。
そうですね、やっぱりその、まあ、自分も学生であって、まあ、投票権を持ってるってい いうのはあるんですけど、はい、意識が低いっていうのが自分の中にもあって、
はい、
まあ、そういう自分からしてみると強制にしてもらえると自分は逆にありがたいっていうのがあって、強制やったらもう行くしかないっていうのがあるので、自分は強制にしてもらえると、まあ、ネット投票とかもすごく便利なんですけど、自分としては行きやすいというか行かなあかんっていう使命感があって行けるかなっていうのがすごくありますね。
そうですね、なんか結構、まあ、自分たちは行かなきゃいけないかなっていうイメージがあるから行くと思うんですけど、
はい、
まあでも一票なんて変わらないよって思ったりとかして行かないっていう方もやっぱりいると思うんですね。なんかそういう意味では確かに強制っていう風なことがあれば、
はい、
まあ多分ないと思いますけど、はい、まあそういうことがあれば多分行くのは絶対に増えるというか行かざるを得ないので、
そうですね、
そういう意味ではまあ全員からの話を聞けるかなっていう風な感じだと思うんですけど、はい、そうですね、まあここまで選挙についてめちゃくちゃ話してきましたけど、まあ、この番組多分学生のリスナーさんたちが多分いっぱい聞いてると思うんですよ。その学生さんたちに対して、まあ、選挙にどこういう風な感じで行ったらいいんじゃないっていうようなメッセージとかがあれば一人一人言っていただきたいんですけども、どうでしょう、佐野さん。
今回の選挙を機に、より若い世代の人たちがもっと政治に興味関心を持ってくれたらなって思います。
では川辺さん。
そうですね、やっぱり、うん、なんか友達と行くとかそういう感覚でもいいんで、 やっぱり行くことから始めるのもいいんじゃないかなと私は思います。
これがあの一番18歳以上になってから一番近い年代の人が言ってるので、そういう意味では何て言えばいいんでしょう、ちょっとぐさっとくるもの。なんかね、自分もまあ行きましたけど、もっとね考えてる人もいるので、ちょっと自分たちに年が近いというか、もっと上の人たちでも行かないというよりかは行く選択をしていただけたらなっていうふうに思うんですけど、では時実さん、どうメッセージを。
はい、私は多分そのよくテレビとか見てて、この制度気に入らないとか、政治に対してこうちょっとでも不満とか、普通に生きてて生活してて、ちょっと自分なりにあると思うんですよね。でそれを堂々と言うために投票っていうことをしてほしいなっていうふうに思ってます。一緒にそういう選択をして意見も言えたらいいなって。
そうですね、なんか一票出さないと自分の意識というか、その自分の考えていることを表明したことにならないっていうような感じになりますよね。さあ、では森藤さん、どうでしょう。
はい、選挙って何っていう人が多いと思うんですけど、
はい、
もうそれを分からないっていうままにしずに、
はい、
少しでも自分で親に聞くなり、ネットで調べるなりして、
はいはい、
政治もいろいろ分野もたくさんあるんでわからないんですけど、
はい、
少しでも選挙について知って、
はい、
行こうっていう意思になってくれたらなって思います。
そうだね、よく、まあ、20歳からって見てた人は多分それなりに選挙について考えてるとは思うんですよ。なんかそっちの方はもう確実に来るって思ってたところですもんね。でも18歳以上にパッと引き下げて、その時に何をどう思ったのかっていうのもある意味一つの自分の考え方として出していけたらなというか、出していってくれたらなというか、まあ僕はちょうどまだ18って言いたいところなんですけど、まだもう20になってるんでもうね、20歳になったら18歳からっていう話になって、ちょっとなんかこれまで20歳になったら特別なイメージがあったのが一気にしたいなって、ちょっとなんかみたいな感じなんですけど、田中さんは何かそのメッセージとして。
そうですね、やっぱりそのたかが一票って思う人が結構いると思うんですけど、その選挙権を大事にするっていうところでは、まあ同じ学生としては言ってほしいなって思うところがあって、まあ、投票しに行ってまた自分にも何か変わるものがあるかもしれないっていうのがあって、まあ、自分もまあ何かするときには挑戦してみようと思うので、まあ、そういうところを大事にしてほしいなっていうのがあって、はい、まあ、国の方々とか、まあみんな多分学生の意見っていうのは結構注目されてると思うので、
はい、
まあ、そういうところもまあ気にしながら投票に行ってほしいなと 思いますね。
はい、そうですね、まあ、今回ラジオが皆さん初めてということで、まあ、ちょっとずつ感想とかを言っていただけたらなと思うんですけど、誰か何かその感想ある人います？なんかすごく私たちどうすればいいんやろうみたいなみんながこう顔見合ってますけど大丈夫ですか？何かあったりとか、その出てみて、
すごい緊張したんですけど、
はい、
なんか自分の思ってることを、
はい、
なんか今こうやって、みんな大学生とか、
はい、
京都市民の人に、
はい、
なんか伝える場があって、はい、それに参加できてよかったなって思いました。
そうですね、一番の情報的なところで自分の考えてることを表に出せるところなので、そういう意味では何かあったりしますか？大丈夫ですか顔見合わせてますけど大丈夫ですか？まあまあ自分もここで選挙について自分も考えたことっていっぱい言いましたけども、やっぱり18歳以上になれどもやることは全部一緒なんですよね。だからもう投票しに行きましょうって、もうそれしか言うことがないんですけどまあ自分の考えを持って、まあここまあ最初は興味本位でいいんで、なんかそういう風な感じで選挙に行って、もしその自分が未来にそういうことができる、そういう風な政策になって自分が喜ぶような感じにしていけたらなっていう風に思います。 そろそろエンディングのお時間となりました。本日スタジオにお越しいただいたのは、全員名前をどうぞ。
大谷大学の西野智子です。
同じく大谷大学の川辺里です。
立命館大学の時真しおりです。
京都産業大学の森戸真帆です。
京都産業大学の田中大輝です。
そして、パーソナリティとして参加しましたのは、仏教大学2回生の福塚素直でございました。全員で6名、ゆっくりとやってきましたけども、ありがとうございました。それでは最後になりますが、7月10日は参議院議員通常選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時までです。大学生のみんな、初めての選挙となる18歳のあなた、選挙に行きましょう。この番組は京都市北区選挙管理委員会の協力でお送りいたしました。